こんにちは。論より動くもの FM です。論より動くもの FM は、ヘイの CTO が技術とか技術にまつわること、その他について、ざっくばらんにお話しするポッドキャストです。よろしくお願いします。今日は、新規事業のチームで新しくメンバーとして今年の春から加わってくれた平野さんに来てもらってます。平野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単に自己紹介してもらおうかな。
はい。平野翔と申します。藤村さんと同じチームで新規事業のところでバックエンドのエンジニアをしています。で、まあ、社会人経験としては、まあ、今年で5年目みたいなところなんですが、まあ、わけあって、新卒としてヘイに入社したという形です。
実務経験5年の新卒っていう、新たな概念がヘイでは生まれているんですが、
一応、ルーキーズっていうらしいですね。新卒ではなく。
5年経験してたらルーキーでもないだろう、みたいな話
もあってて。まあそうですね。
そう、僕から仕事ぶりとか見てても、いや、ルーキーってことはないんだよなって思いながら一緒に仕事してますけど。なんでヘイに入ったんですか？
そうですね。まあ一番、なんか自分で面白いなって思ってる活動は、やっぱりものづくりの活動で、大学院通う前に大学生普通にやってたんですけど、その大学生の時にまあ同人活動とかをしていて、まあなんかイラスト描いたり音楽作ったりしてたんですけど、そういうのいろいろ通してやったら、なんかものづくり楽しいけど難しいし辛いしっていう部分のいろんな側面がいろいろ分かってきたんで、なんかそういうのを作ってお店を開くみたいなところを応援できるっていう会社ってなんかあんまりないなと思っていて、そこが結構一番惹かれるポイントでした。
なるほどな。大学生の頃にイラストとか音楽もやってたのね。
ちょっとやってました。
もともとゲーム作りたかったみたいなこと言ってなかったっけ？
あ、そうです。もともとはゲームだったんですけど、ゲームってプログラム書けるだけじゃ作れないじゃないですか。うん、イラストがないとみたいな。っていうことで、最初はなんか友達とかに依頼しようかなと思ってたんですけど、自分で書いた方が早いやって言って、イラストの勉強をして、イラストもプログラミングも揃って、だけど音楽ねえなと思ったんで、まあじゃあ音楽もやるかみたいな、そういうノリでいろいろ幅広くやってたって感じですかね。
いや、つくづくゲームって総合芸術ですね。
ゲームは本当に人間の英知を結集した文学的な要素もありるし、すごいものだと思いますね。
しかもプログラミングもあるっていう。
そうなんですよ。
それで学部を卒業してから普通に社会人になった？
あ、そうですね。普通に18年卒として、ウェブ系の会社で働いてました。2年ほど働いてました。
普通にレールズみたいなことやってた？
あ、そうですね。普通にレールズ書いてました。
それでから大学院行ったんですよね。
はい、そうですね。ある日、会社を辞めますと告げて、大学院に進学しました。
なんで大学院行ったんですか？
結構情報系の大学ではあったんですけど、まあ改めてもう一回勉強したいっていうところと、あとはその進学した大学院の専攻が、教育工学分野っていうとこなんですけど、うん、その分野にちょいちょい興味があって、うん、で、まあそこをできる大学院なので、そこを進学したいなっていう感じですね。結構今の時代だったら勉強なんて自分の家でできるし、なんならタダでできるし、みたいな部分はあったりするんですけど、自分はあんまりそういうの向いてなくて、ちゃんとお金を払って勉強できる環境を無理やり作って無理やり時間を確保してみたいな、そういう縛りプレイみたいなことをしないとできないんで、大学院に入ったっていう形ですね。
なるほどな。なんか聞いてみたいことが今日いっぱいある日なんですけど、改めて社会人になって普通にまあソフトウェアエンジニアとして仕事をし始めたわけじゃないですか。
はい。
深掘りしたくなったのってなんでだったのかっていうと、教育工学って何みたいなと、教育工学何が面白かったのみたいなのを聞いてみたいです。
はい。深掘りしたかった理由みたいなところについては、なんか業務とかやってたんですけど、例えばサーバーいじりますみたいなところがあった時に、そもそもまだなんかサーバーってどういう風に動いてるのみたいなところとか、サーバー入ったはいいもの、どこをどういじればいいのみたいなところを、業務の中で勉強するというか、しないといけないみたいな。で、こういう機会が結構何回かあったんで、やっぱりなんか基礎的なとこ分かってないんかなみたいな風に、課題感みたいなのずっとあって、で、まあ、あと、プログラミングのとこに関しても、まあ、自分で勉強はしてるけど、本当に合ってるのかどうかわからんみたいな。まあ、仕事でレビューとかで指摘されたりするはするけど、それだけでいいのかみたいな部分があったりして、まあ、勉強、まあ、本腰入れてやるか、みたいなところで、改めて、そこで大学院に入ろうかなって思いました。 で、まあ、教育工学って何みたいなところは、結構いろんな人に聞かれたりするんですけど、結構難しくて、なんか担当した教授にも一回同じことを聞いたんですけど、結構難しいって言われるぐらい結構難しいなと思っていて、一番整理した説明だと、その教育っていう分野をこう工学っていう力でもってこう、良くする、解決するみたいな分野が、まあ、まあ、読んでもそのままなんですけど、教育工学っていうところだと思っていて。で、工学って一言で言ってますけど、例えばなんか心理学みたいなところもあれば、まあ自分が特にやっていた、まあ情報系の工学の分野もあるし、あとはまあなんか学校の運営とかもあるんで、なんか経済学みたいな部分の分野もあったりして、結構本当に幅広い分野なんですね。というところで、これもゲームじゃないですけど、総合的な力でもって解決するみたいな部分が結構面白いと思ったし、何よりも勉強するっていうことの行為がそもそも面白いと思っていて、じゃあ勉強する、そしてそれをじゃあ教えるみたいな分野っていうところが、もうちょっと深く知れたっていうところが結構工学、教育工学の分野が面白かったなっていうところですね。
なるほどな。いや、僕、話聞いてて、平野さんってもしかして勉強好きって聞こうと思ったんですけど、その場で答えられてしまったな。
いや、でも昔は勉強めちゃめちゃ嫌いだったんですよね。高校ぐらいまでは本当に嫌いで、本当にできなくて、自分エンジニアやってるんですけど、苦手な科目が英語と数学っていうところで、ちょっと適性がちょっとあんのかなみたいなところはあるんですけど。まあエンジニアになってから勉強せざるを得ないところが結構あったりして、なんでまあ勉強こうガーってやっていくうちに、あ、もしかしたら好きなことだったら無限に勉強できるのではみたいなところに落ち着いて、なんか実は勉強は好きだけど、あの一部の分野にしか適応できないっていう条件付き勉強好きみたいなのに自分は気づきましたっていう感じです
ね。なんかでも義務教育の勉強ってそんなに義務教育の勉強コンテンツだけ学校でやってても面白いところそんな出てこないもんね。
そうですね。そうですねって言っていいのかわからないですけど。
いやー、僕もそんなに学校の勉強好きだったかというと、面白くなくて塾に行ってたタイプだから、なんかわからんでもないけど。まあじゃあ、平野さんはあれですね、大学進学したぐらいから勉強って面白いなっていうことに、なぜか逆に気づいたみたいな。
そうですね。ちょっと気づくのが遅かったなって思いつつも。
何が面白いですか、勉強。
単純に知らないことを知るみたいな。うん、例えば、エンジニアの、こう、仕事であると、なんか、知らんソフトウェアとか知らんコードが出てきます。で、それを、なんか使って動いてはいるが、なんかこの知らんものを知らないままにしておくのって自分の中でちょっと気持ち悪いっていう部分があって、それを知っていくっていう、こう、なんか探求心的な部分がやっぱり面白いなっていうところがあって。で、まあなんか人生で、なんかこの世にある知識は自分の人生で全部詰め込めないから、取捨選択しないといけないと思うんですけど、だったらなんか自分の好きな分野に絞って、とことん勉強して、いろいろ知識詰め込んでいこうみたいな風に思ってますね、今は。
なるほどな。面白いですね。なるほどな。確かに全部は知れないもんね。
そうですね。
今、なるほどなってなって、また思考が止まってしまった。このポッドキャストあるあるなんですけど。いろんな面白いことに気がつくポッドキャストみたいになってきた。それでじゃあ、大学院行って、教育工学というやつをやり、そっから就職するときは何考えてたんですか？
そうですね。まず、2年間働いてたウェブエンジニアのところ、なんかちょっとやめようかなって正直思ってて、最初は。組み込みとか興味あるなっていう部分で。組み込みの知り合いの人とかに話を聞いたりとか、あるいはこう、まあ、大学院まで行ったんで、まあ、非常勤のなんか、大学の先生とかやってみたら面白いのかなとか、まあ、教育工学もやってたんで、なんか、教授するっていう部分も面白いかなと思ってたんで、っていうところで、いろいろこう考えてはいたんですけど、まあ、結果結構迷ってて、じゃあ自分の軸ってなんだろうな、みたいなところを、まあ、結構試案したんですけど、自分の今までの経験とか、そもそもなんで教育工学の部分が好きなのみたいなところとかもう一回いろいろ考え直した結果、良くないものを良くするっていうことがなんか自分の社会活動としてすごくしていきたい、面白いなみたいな部分が判明して、この世の良くないものを全部撲滅するためにできるような会社ってなんだろうみたいなところを考えた結果、やっぱなんか社会の問題に対して直接こう向き合ってるようなところ、いろいろ見ていって、ヘイって会社はオーナーさんの問題、物を作ってそれを売るみたいな、それの活動の問題を まあ、真正面からこう解決していくみたいなところがすごくいいなと思って、まあ、結局ウェブエンジニアに戻ってきたっていう感じですね。
なるほどな。わかりやすく言えば良くないものを良くする。なんか多分平野さんのその良くないものを良くするって軸って、うまいことヘイがやろうとしていることと一緒の船に乗れたみたいな感じありますよね。
そうですね。自分なんか結構良くないものって本当に幅広いもので、うん、なんかちっちゃいとこだとなんか CI/CD をうまく構成するとか、あんま良くないコードをきれいにするみたいな、うん、すごいミクロの視点もあれば、まあマクロ的にはオーナーさんの問題を解決したいみたいな、うん、この決済良くないだろうみたいな、うん、ところを良くしたいみたいな部分もあるかなと思ってます。
なるほどな。ヘイ、どうでした？入ってみて。
そうですね、今はまさにこう新規事業でいろいろやってますけど、自分のやったことがクリティカルに響くので、すごくそこすごいはやりがいがあるなって思ってますし、自分がこうしたいとか、なんかこうやった方がいいみたいな意見とかを割とこうみんなで気軽にディスカッションできて、自分もちゃんと作れてるな、プロダクト作れてるなみたいな部分の実感がすごく湧いてますね。
いや、おかげさまで開発が進んでおります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ヘイの話もさておきなんだけど、なんか平野さんの経歴っていうか今までの話聞いてて思ったんだけど、平野さんってこれはわかんないな、これは自分には理解できないだろうなってことってある？
ああ、もう全然あります。
例えば。
例えば、そうですね。すごいマニアックとか細かい話になっちゃうんですけど、うん、平行並列みたいなの処理とかがすごい難しいなと思っていて、最近ラストを趣味で始めたんですけど、あれって直接そういうのを制御できる部分があるんで、うん、知らないと書けないんですけど、全然なんか関連記事とかブログみたいなのをいろいろ探ってはいるんですが、全然わからんみたいな。とにかく本を読んで勉強するしかないみたいな。
じゃあ例えば今の僕らの新規事業で、まあ並列性がめっちゃ重要な処理が出てきて、例えばラストで書きますってなって、はい、じゃあ平野さん2ヶ月自由に使っていいから勉強したりしてやってったら、なんか形にできるかできないかというとできる気がしない。
あー、まあでもそうですね、期限だけ切られているんであれば、なんか形にして出したいとは思いますね。絶対出したいっていう気持ちはありますね。
うん、そう。どうせできるんだろうな、みたいなことを思いながら。話で、なるほどな。まあ、並列変更とかはなんか多分、その勉強すれば絶対できると思いますけどね。
うん、
他にもいろいろ、平野さんについて聞いてみたいことはいろいろあるんだが、時間もなくなってきたので終わろうかなと思います。
はい。
ということで、今日は僕 CTO なんですけど、今新規事業で実際にコードを書いてたりもしてて、それで平野さんと一緒に働いたりします。そんな新卒と言いつつ実務経験が5年ある謎の新卒平野さんに、平野さんのいろんなお話を聞いて今日は面白かったなと思いました。
はい。
ということで、論より獄物 FM この辺で終わりにしようと思います。平野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。